お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
インタビューはサーフボードビルダーの矢口正美さんです。矢口さんはバイロンベイでサーフボードを作る仕事をしています。サーフボードビルダーとしての自身のショートフィルムも数々の国の映画祭などで上映された矢口さんですが、サーフボードビルダーになったきっかけや、未経験からサーフボードファクトリーでサーフボードを作れるようになるまでのエピソード、サーフィンの魅力、バイロンベイのサーフカルチャー、またサーフボードビルダーとしての夢などのお話をお聞きしました。まずは矢口さんにどういったお仕事なのかお聞きしています。
僕はサーフボードビルダーですね。サーフボードを作っている人ですね。
サーフボードを作っていらっしゃる。
はい。
それどういった感じで作られるんですか？
まずポリウレタンという素材を使って、その素材をシェイプして、シェイプしたそのフォームにガラスクロスを巻きつけて、レジン樹脂ですね、で固めてサンディングして、その後磨きをかけていくっていう仕事になります。
サーフボードビルダーになったきっかけっていうのは何ですか？
僕もサーフィンが本当に好きで、もう考えたくなくて もう次から次へと頭の中にサーフィンのことばかり考えてしまう時期があって、
はい
はい、でちょうどその時オーストラリアで車で旅していたんですけども、でその時にサーフィンできない時とかもあって、その時思ったのが、もうこの旅終わったらもう必ずサーフボードビルダーになろうって決めたんですよね。もう目標というか、もうそれしか考えられなかったんで、はい、なのできっかけはそこですね。もう頭から離れなかったっていう、サーフィンのこと、サーフボードのことが。
日本にいらっしゃる時はサーフィンをされていましたか？
はい、日本にいる時もちろんサーフィンしてました。ただサーフボードを作ってるっていう仕事ではなくて、もっと全然違う仕事をしてましたね。ただサーフィンできる時間は作れるような仕事とかでしたね。
バイロンベイを目指されたのはどうしてですか？
僕がバイロンベイを知ったのは、ある雑誌をきっかけにバイロンベイを知ったんですね、
はい、
でそのバイロンベイに行くっていうのが、まあ一つの夢みたいなものだったんですけど、でだんだんその夢が、もう行きたくて、もう日本のものとか今まで使っていたものとか全部売って、でワーキングホリデーっていうのを知ったんで、でそこでもうワーキングホリデーでオーストラリア行くんだったら、もう絶対バイロンベイだなと思って来ました。
バイロンベイに行かれてからはすぐにサーフボードを作るお仕事にはつけたんですか？
正直このサーフボードを作る、会社だったりとかって、なかなかこう入れなかったり、経験がなかったりとかしないと入れないところがほとんどだったんですよね、
はい、
ただ僕も最初その声をかけたサーフファクトリーももちろん断られて、でまあ今人が足りてるからいらないよって。ただでも僕はどうしてもサーフボードを作りたかったので、もうお金もいらないし、掃除もするし何でもするからやらせてくれって伝えたんですね。でもまあ今本当に忙しくないから、クリスマスくらいになったら忙しくなるから、その時来ないよって言われて、でまあ返されたんですけど、でもこれはこのままじゃダメだと思って、でまた行って、
はい、
でお願いしますみたいな、もう何でもするからって、もう本当にもう強い気持ちをその彼に伝えて、そしたら分かった、来週の土曜日来いみたいな、もう粘り勝ちみたいなもんですね。
あ、その時クリスマスの近くではなかったんですか？
夏の手前、そうですね、夏の手前とかだったんで、オーストラリアの10月の終わりとかですかね。
あ、それまでもう待てないと。
それまで待てないっていうか、そう言って断られたんじゃないかなみたいな、だいたいそういうところが多かったりするので、もうこのチャンスは逃したくないっていう気持ちでしたね。
なるほど。それで掃除でもしますって言って粘りがち、
はい、もう埃だらけだけど、もうでもそれでも楽しかったんですよね。その場所、サーフボードを作ってることに携われるっていうだけでも、なんか自分は結構嬉しくって、あ、こうやって本当にサーフボードってできるんだっていうのも間近で見れたし、素材だったりとかそういうのも目で見て、で手に取ってっていうのができたんで、すごく良かったですね。 もう完全なるもう下積みですね。もう何も知識もね、多少の知識はあったんですけど、本格的な知識とかもなかったんで、もうそこでもうずっと勉強しながらやってましたね。
何ヶ月ぐらいでサーフボード？
僕は2年間くらいずっともうお金もらってないで、もうずっと学んでましたね。
2年間、
はい。まあもちろんその他に仕事はしてましたよ。ただそのもう仕事以外はほとんどもサーフィンか、そのサーフボードファクトリーにずっと行ってもう勉強させてもらってましたね。はい、もう本当に好きなんでしょうね。
ああ、で2年経ってから作ってみるかっていう。2年
経ってからもうようやく認めてもらったというか、ちゃんとチームの一員としてじゃあやっていこうかっていう話をしてもらった感じですね。
ずっと毎日行かれてたんですか？
毎日、ほぼ毎日ですね。もうちょっと時間があったら、いろんな作業があるんでね、サーフボードを作るっていう作業も。なので、はい、もういろいろと、もう全部、でもそこでいろいろ、この全部の工程を知れたので、それは僕にとってもすごく大切な時間でしたね。
矢口さん、ご自身のショートフィルムが上映されたとのことですが、はい、どこで上映されたんでしょうか？
はい、いろんなところで上映されたんですけども、まずオーストラリアだったら、ヌーサ、バイロンベイ、はい、あと、アメリカですね、カリフォルニア、ハワイのテレビとかですかね。あとヨーロッパのフランスだったりポルトガルだったり、結構11カ所くらいで上映されました。映画祭だったりテレビとかですね。
何か反響はありましたか？
そうですね、全く知らない人から連絡あったりとかそういうのはありましたね。
その映像の中で、日本とオーストラリア両方の文化に触れたことが、はい、新しいサーフボードを作る信念につながるとおっしゃっていますが、
はい、
サーフボードを作るときに日本の文化を融合させるようなことはありますか？
あります。僕はそのサーフボードビルダーシェイパーなので、例えば日本の伝統的なデザインとかを入れ込んで、今オーストラリアの最新のボードデザインにこう使ったりとかしてますね。でそれを見てオーストラリア人が、日本のデザインすごいなとか歴史がすごいなとか思ったのを、この自らこう伝えていけたらなって思ってますね。まあ、そういった面で融合というか、まあ、カルチャーをこう伝えていくっていうことができたらすごくいいなと思ってますね。
お仕事をされていて大変なことや難しいことはありますか？
大変なことありますね。例えば体に良くない素材とかを使ったりすることもあるので、その辺はすごく気を使ってます。例えば、防毒マスク使ったりとか、手袋したりとか、で毛穴にサンディングした粉が入んないように、ね、ベビーパウダーみたいなのを先に塗って毛穴に入らないようにしたりとか、そういうのはすごく気を使ってますね。で難しいことは全て一発勝負なので、気を抜くことができないっていうのがこの仕事のですかね。なので集中力は結構ある方だと思いますね。集中力切れてしまうと多分ミスにつながってしまうので、もう集中力が切れそうな時には一旦休憩します。でまた、はい、集中してまた作業に取り掛かるっていう感じですね。
ではサーフィンの魅力とは何でしょうか？
そうですね、サーフィンっていろいろこのいろんなカルチャーがこう交わってるんですよね。例えば音楽だったりとか食べ物だったりとか洋服、アート、映画とか写真とか、いろんなカルチャーがこう融合しているので、そういったのも一つの魅力だと思います。でさらに自然とこの交わるスポーツなので、結構環境問題だったりとか、すごく自然が好きになったりすると思います。
では何か矢口さんご自身が気をつけられていることとかありますか？
そうですね、サーフィン終わったらとか、ビーチにゴミがもしあったらもうまず拾いますね。やっぱり何かこのサーフィンさせてもらってるので、何かこのね自然に貢献というかしたりとか、やっぱり環境問題とかもやっぱり気になったりするんでね。で海の中でそういう気が合う人たちとこの話したりとかっていうのもあったりするんでね、まあ、意識はその自然に対しての意識はすごく高くなると思います。
なるほど。今、はい、サーフィンさせてもらってるというふうにおっしゃってましたが、
はい、
それはもう自然への感謝みたいな感じですか？
そうですね、もし波がなかったらサーフィンできないじゃないですか、
はい、
なので、まあ、もちろん今ね、人工的なウェーブプールみたいなのもあったりするんですけども、基本的にはね、海でやるスポーツなので、はい、まあ自然に逆らってはダメだなっていう感じですね。
では、はい、バイロンベイのサーフカルチャーとはどのようなものでしょうか？
バイロンベイのサーフカルチャーってまた特別なところだと思うんですよね。バイロンベイって僕いろんなところでサーフィンしてきたんですけども、やっぱりバイロンはバイロンでしかない、文化っていうのがあって、例えばもうおじいちゃんとかおばあちゃん、子供とかもう一緒に一つの波で一緒にこうみんなが乗ったりとかするのも OK だったりするんですよね。で、他の場所だったら、ね、それが嫌なだったり怒られたりとかそういうのも結構あったりするんですけども、うん、結構いろんな人がこう入り混じってサーフィンしたりとか、あといろんなボードにみんな乗ってたりするんでね、それも一つのバイロンベイのサーフカルチャーの魅力かもしれないですね。ロングボード、ショートボード、フィンがなかったり、フィンが2つだったり、スポンジボードだったり、木だったりとか、もう結構ごちゃ混ぜというか、ショートボードだけだったりとか、そういうのではないですね。もういろんなボード、例えばボディーボーダーだったりとか、なんか面白いカルチャーですね。
いろいろな年代の方がいろいろなボードに
乗ってたりしますね。もうあんまりもう周り気にしないで自分が好きなようにサーフィンするっていう感じですね。
でそこで、矢口さんもいつもサーフィンされてるんですか？
はい、そうですね。もうバイロンベ周辺でいつもサーフィンしてます。毎日ほぼもう時間があれば波があって、まあ、もちろん仕事が忙しかったり、僕は家族がいるんで家族の用事とかがなかったら基本的には行ったりしますね。もし朝サーフィンしたらまたフレッシュな気持ちで作業に取り掛かることもできるし、またそこでサーフィンしたことによって新しいアイデアがこう生まれたりとかするので、僕にとってサーフィンしなかったら多分いいもの作れないですね。
では矢口さんの夢は何ですか？
僕の夢、夢って僕の感覚は目標みたいな感じなんですよね。だから小さな夢みたいな目標みたいなのがいっぱいあります。ただそのサーフボードビルダーシェイパーをしているので、そのことを考えたら、そうですね、このサーフィンサーフボードっていう文化を次の世代の人にちゃんと伝えて、それを新しい方向に持っていけてもらえたらなっていうのが夢かもしれないですね。
次の世代に伝えていきたい。
はい、それはもう必ずしないといけない目標、まあ、夢ですね。それを、感じ取った人、まあ、自分の息子だったり、ね、その信用できる人にこう伝えていって、でそれがまた新しい形になったら嬉しいな、夢ですね。それは
インタビューでお話をお聞きしたのはサーフボードビルダーの矢口正美さんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。